週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今週は競争がね、激化しているファストファッションを中心に注目の商品情報をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords。 Trend Keywords。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、次世代無線 LAN ルーター。
3月の電波法改正に伴って国内での使用が解禁された次世代の無線 LAN 規格 IEEE802.11AC、
長い、
最大の特徴は超高速通信です、はい。でこの 11AC のドラフト版に対応した無線 LAN ルーターが相次いで発売されています、うん。でそんな中、他社に先駆けて3月下旬に発売されたのがバッファローのドラフト版 11AC 対応製品の WZR1750DHP という商品です、
はい。まず次世代無線 LAN 規格の 11AC についてなんですが、はい、この規格の正式な、ね、策定というのは今年の年末頃に予定されているんですね、はい。なんですが、機能的には現状のドラフト版も今後決まる正式な規格もほぼ変わらないものになるというふうに見られてるんですね。
なるほど、
うん。
でこの今ご紹介したバファローの無線 LAN ルーターはどんな特徴があるんでしょうか。
はい、通信速度は最大 1300Mbps でね、現在主流の無線 LAN 規格 11N のおよそ3倍ですね。で今年の夏頃には 11AC に対応したノートパソコンだとかスマートフォン、タブレットの発売も本格化してくるんですね、はい。でそうなると複数の機器で映像や音楽といった高品質のコンテンツをより快適に楽しめるようになるんです。
なるほどですね。ちなみにこの製品は USB 端子を搭載していまして、うん、外付けのハードディスクを接続すると家中のパソコンやモバイル機器でデータを無線共有できるネットワーク対応ストレージ、うん、まあ、いわゆる NAS っていうやつですね、
はい、
として使うことができるんだそうです、
はい。 USB 端子は、ね、2つあるんで、NAS と同時にプリンターをつないで、印刷機能を共有するといった使い方もできるようになるんですね。
ほうほう。
あとこれまでの規格である、11N11A11G11B にも対応していて、手持ちの機器を買い替えることなくね、無線 LAN 環境を整えられます。
で実際バッファロー以外の周辺機器の大手もですね、うん、4月以降このドラフト版 11AC 対応の新製品を投入していますので、はい、まあ、自宅での使い方に合わせて選びやすくなっているようです。
はい。その2、ダイソン DC48。
ダイソンが日本向けに開発したサイクロン式掃除機の新モデル DC48 というのがデビューしております。
はい。この、ね、DC48 の最大の改良点というのはサイズですね、はい。去年発売した DC46 に比べておよそ 30% 小型化してるんですね、うん。でこの小型化の鍵はダイソンが4年かけて開発したという新型のモーターなんです、
はい。
直径 8.5cm と非常にコンパクトでありながら 1150W でパワフルに高速回転するんですね、はい。そして小さくなったんですが、集塵力は DC46 よりも向上してるんです。
それから音もこれまでの機種より静かになったそうです、
うん。
モーターをゴム製のケースで覆ったりですとか、うん、ヘッドの吸気経路を単純化したりというふうに工夫を重ねて、うん、DC46 に比べて音の大きさをおよそ 40% 低減したそうです、
はい。ただしね、ゴミを遠心力で分離する効率では DC46 には及ばないんですね、
はい。
なのでフィルターの手入れは DC46 の3年に1度に対して1年に1度を目安としてるんですね。とはいえね、実際に部屋の掃除をしてみたんですね。そうするとこれまでの機種と変わらず非常に力強くゴミを吸い込んだんですよね、
はい。
それでいて本体が小さいじゃないですか。なので非常に取り回しがしやすかったんですね。あとその設置スペースを あまり取らないというのも嬉しいですよね、はい、重さも 2.8 キロとキャニスター型の掃除機としては非常に軽いので、気軽に本体を持って部屋を移動しやすかったんですね。音はね静かと言えるほどではないんですが、これまでの機種より軽減されているという印象でした。その3、防災する自転車。
東日本大震災からおよそ2年、防災する自転車というユニークな電動アシスト自転車が登場しました。セイエンタープライズのアンジープラス L2、 アレックスプラス L2、 そしてドゥカティという3種類です、はい、こちらの自転車、災害が発生した時にはですね、立ちこぎで自家発電して付属の二次アダプターをつなげば携帯電話などをすぐに充電することができるんです、
はい、この自転車にはね、二次アダプターの他にノーパンクタイヤと両立スタンドがセットになってるんですね、うん、だからタイヤの中は空気ではなくて発泡エラストマーというプラスチック素材で埋められてるんですね。災害の時は道路にはガラスの、ね、破片だとか瓦礫が、ね、散らばってるじゃないですか、はい、その時にこのタイヤは心強いですよね。あとその普段でも空気入れの必要がないので便利ですよね、うん、
そしてですね、下り坂のようなところでペダルを漕いでいない状態になると、うん、後輪についている回生モーターが状態を認識して自動で発電が始まります。平地や上り坂でも充電モードに切り替えると発電ができるんですが、まあ、この場合はペダルが重くなります、
はい、電動アシスト自転車の価格は10万円前後というものが多いですよね、はい、アンジープラス L2 の場合は148,260円、ちょっと高めですよ ね、
高いですね。
あとその重さが22キロあって持ち上げるのが大変なんですね、うん、1台あると、まあ、安心なんですけれども、日常の利用を重視する場合はその辺を、ね、チェックした方がいいかもしれませんね。その4、品川プリンスホテル N タワー。
大手シティホテルチェーンがついにビジネスホテルの領域に踏み込みました。3月29日にリニューアルオープンした品川プリンスホテル N タワーです。こちらビジネス客がターゲットということですね、
はい、でこのホテルは自動チェックイン機で宿泊の、ね、手続きができて、エレベーターにはカードキーによるセキュリティシステムというのを採用してるんですね、うん、あと客室には携帯電話の充電器だとか加湿機能付きの空気清浄機が常備されていてね、宿泊特化型ホテルのトレンドというのを取り込んでるんです。
なるほど、まあ、この背景には周辺エリアに低価格の宿泊特化型ホテルが次々と開業しているということがあるようです。
そうですね、
まあ、近くのホテルパシフィック東京が宿泊特化型の東急 EX インとして業態転換しましたし、はい、隣の大井町駅周辺にも複数のビジネスホテルが開業しています、
うん、ただね、料金面で同じ土俵に上がるのは難しかったようですね、うん、そこで目玉にするのが最上階に新たに設けたビジネスラウンジです、宿泊者に対してフリードリンクを提供するといったことの他にね、はい、プリントだとかコピースキャン機能を持った複合機が無料で使えるんです。滞在時間は1回2時間までなんですけれども、宿泊中は何度でも利用できるんです。
その気になる料金なんですけれども、はい、最も部屋数が多くて一番安いセミダブルルームの場合、1人一室利用で1万円からと、まあ、やや高めなんですけれども、この無料のラウンジを使うなら選択肢に入るかもしれませんね、
はい、その後、センスオブプレイス。
3月に新しいファストファッションのブランドが誕生しました、
はい、
大阪のセレクトショップ大手のアーバンリサーチが初めての製造小売業、いわゆる SPA 業態として世界での展開を視野に立ち上げたセンスオブプレイスです、
はい、
1号店は大阪の天王寺御代プラザ館に開業して、4月には梅田の新商業施設グランフロント大阪に旗艦店をオープンさせました、
はい、このセンスオブプレイスはね、20代から30代の男女をコアターゲットにしていて、からアクセサリーのような、ね、雑貨まで世界のトレンドを意識した商品を毎週投入するんですね、はい、2週間で、ね、ほとんどの商品を入れ替えてしまうわけですよ。で、価格は納得できる品質を維持できるギリギリのラインまで抑えたということでね、アーバンリサーチに並ぶ商品の5割から6割ほどとね、非常に手頃なんですよね、それでいてそのセレクトショップと同じようにライフスタイルの提案をね、きめ細かく行っていくそうなんですね。で、実は他にも韓国から同じような SPA ブランドがね、日本に初出店しました、
はい、
3月 月に横浜、そして4月に仙台にオープンしたミッソですね、はい、ミッソは韓国アパレルの最大手イーランドが手掛ける女性向け SPA ブランドでね、こちらは25歳から35歳をコアターゲットにしてるんですね。
なるほどですね。世界にはザラですとか H&M といったヨーロッパのファストファッション企業というのが先行している感じがありますけれども、はい、まあ、日本初のセンスオブプレイスと、うん、まあ、韓国のミッソといったようなアジア勢が、まあ、どこまでそれに向かっていけるのかというのが注目ですよね、うん、
はい、でこの2つのブランドの登場でね、ファストファッション市場の競争というのは激しくなっていきそうですよね、はい、番組後半ではこの動きを詳しく紹介します。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回はファストファッション春の陣と題してお届けします。
番組前半ではアジア初日本初を掲げて出展した2つのファッションブランドについてご紹介しました、まあ、ここからはですねこの2つのブランドがヨーロッパ勢をはじめとするこれまでの勢力にどう立ち向かうのか、うん、そしてその挑戦を受ける側の既存勢力はどう対抗するのか、まあ、最前線に立つ企業の動きというものを探っていきます。
はい、世界を見るとね今ファッションビジネスの二強といえるのはスウェーデンの H&M とスペインのザラですね。
そうですね、
どちらも圧倒的な資金力でね各国の都市へ次々に出店して激しいトップ争いというのを繰り広げてるんですね。
そうですね、これ実は2000年代の後半までは世界一はアメリカのギャップだったんですよね。
そうですね、う
ん、でところがここ数年でその SPA 第一世代といえる、まあ、ギャップのようなベーシックカジュアルを扱うアメリカ勢から、うん、第2世代のファストファッション、まあ、ヨーロッパ勢に主力が移行しているんですね、
はい、
で一方日本に目を向けるとですねやっぱり圧倒的に強いのはファーストリテイリングユニクロですよね。
そうですね、まあ、ユニクロは日本における SPA 第一世代の代表格ですよね、
はい、
ユニクロの登場と、まあ、これが成功したことによって SPA がビジネスモデルの主流となってマーケットにも定着しました。
まあ、それによってですね低価格で品質がいいっていうのが常識になってしまったっていうところが、
ね、
本当にエポックメイキングですよね。
本当に、まあ、一大国民的ブランドになったがゆえにもうみんながこの安くても品質がいいというのを知ってしまったわけですね。でこれを手に入れた消費者が次に求めたのは低価格でデザイン性が高いものです。こういったそのニーズに応えるようにファストファッションブランドというのが現れたわけです。
なるほどですね。
で発端となったのはまず2008年の H&M の日本上陸ですね。そして翌年のフォーエバー21日本1号店の出店ですね。
どちらも出店してしばらくはすごい人気でしたよね。まあ、すでに日本に進出していたザラとともにファストファッションブームを巻き起こしました、
はい、でね、この日本でのブームというのは経済状況が良くなっていくとともに沈静化していくというふうに見られていたこともあるんですね、
はいはい、
ただ一方でまだまだ広がってやがて定着していくというふうに見る専門家もいるんですね、
うん、
定着するという理由というのは2つあります、
はい、
まず安くていいものを知ってしまった人々は景気が良くなってもそれを手放さないということ、
まあ、確かにそうですよね、
そしてもう1つはヨーロッパの主要都市ではね1つのエリアに同じブランドが3店舗4店舗と出店することが当たり前になっていて、ヨーロッパ勢がまだまだ出店に意欲的であるということなんですね、だからこそね今回の新しい2つのブランドもこの時期に市場への参入を決めたというふうに言えるんです。
まだまだ戦えるということですね、
はい、
でそんなファストファッションブランドの熱い戦いの場となっているのが大阪ということなんですけど。
そうなんですよね、面白いことにね、はい、まず心斎橋ゼロゲートには4月に H&M がオープンしました、
はい、
売り場面積はおよそ3000平米という国内最大規模の旗艦店ですね、で心斎橋の近くの恵比寿橋にはすでに2店舗あるんです。で2つのうち1つは H&M 傘下の別のブランドへ変更するんですが1店舗はそのまま残すそうですよ。
狭いエリアに H&M だけで2つあるってことなんですね、
はい、
まあ、要は集積させることで、まあ、より多くの人に足を運んでもらえるという考えなんでしょうね。
そうですね。で、心斎橋ゼロゲートが開業した次の週にはすぐ近くに道頓堀ゼロゲートがオープンしたんです。 でこちらにはフォーエバー21が関西地区に初出店なんですね、はい、売り場面積はおよそ3900平米で関西エリアの旗艦店という位置づけですね。
H&M が3000平米なら
負けないぞと、
ね、こちらは3900平米だとすごいことになってますけれども、はい、このエリアにはですね、すでにユニクロ、GU、ギャップ、ザラ、そしてザラの妹ブランドにあたるベルシュカの旗艦店などがもうすでに出店しているんですよね、はい、ということで、まあ、ファストファッションの一大集積エリアになっているんですけれども、さらにですね、梅田地区には4月26日にグランフロント大阪、はいね、これ開業しましたけれども、
ね、話題になりました
ね。ここにはセンスオブプレイスの2号店、うん、それからインテリアショップザラホームの日本1号店までオープンしていると、うん、いうことでですね、まあ、その日本を含めてアジアにはまだまだ出店の余地があるというふうにヨーロッパ勢が考えていて、投資意欲が高いようです、うん、はい、都心部のビルのリニューアルですとか、うん、商業施設の新規開設があるとすかさず入ってくる構えなんだそうです、
ね、本当にある意味パワーがありますよ ね、 あとそのエリアだけではなくてね、特定の価格帯をめぐる競争というのも激しくなってきてるんですね、はい、ファッションチェーン各社が今こぞって力を入れているのがチェーン主力店よりも低価格帯の商品を扱うブランドの展開なんですね。例えばザラの妹ブランドであるベルシュカだとかね、ギャップのオールドネイビー、ファーストリテイリングの GU などですね。
あ、なるほど、
うん、いずれもね、各地の大型商業施設に出店を計画してるんです。
となるとですね、ますますファストファッションの競争は厳しくなるわけなんですけれども、はいはい、アジア初だとか日本初っていうのを掲げるその後発組の2つのブランド、こちらはどこに強みを見出して戦おうとしてるんでしょう、
うん、センスオブプレイスは買い物をねゆっくり楽しめる空間と競合店の低薄な価格帯に商品を揃えるということを意識してるんですね、
うん、
店内は白を基調としたシンプルな内装でね、商品は比較的ゆったりと並べられてるんです、うん、でそしてユニークなのが店内に併設された青果コーナー、まあ、花売り場ですね。
ほう、
この売り場が安らいだ雰囲気作りに一役買ってるんですよね。
売り物が店の雰囲気を作ってるってことですね、
うん、そうですね。ちなみにね、商品の品揃えから感じるモード感というのは既存店で言うとザラに近いですね、
はい、
価格帯はスカートだとか不白のトップスが3990円から7990円とね、ザラよりもやや安くて H&M よりも高い設定です。
まあ、競合店のその手薄な領域を狙っているということですね。
そうですね。で季節ごとの大きなセールというのは実施するんですけれども、年中特別価格で安売りするっていうことはしないんですよね。で売り切れなかったものは自社の物流ルートを使ってアウトレットに流していくそうです。
ちなみにこのセンスオブプレイスは、うん、天王寺の1号店、梅田の旗艦店に続いてこの秋には首都圏に3店から4店を出店する予定です、はい、まあ、今後は3カ年で30店舗を目指すということなんですが、うん、それともう一つのミッソ、こちらはどうなんでしょう、うん、
こっちはですね、日本人に合わせた色柄やサイズを積極的にね、打ち出して競合店の違いを出すという作戦ですね、うん、コーディネートを重視したフルラインの構成でね、トップス、ボトムスにジャケット、コートといったアウターね、その他にもバッグ、靴、アクセサリーといったファッション雑貨も揃えてるんですね、はい、日本人の好みに合わせて日本の店舗ではカジュアルウェアと雑貨の比率を高めてるんです、
うん、
デザインはね、トレンドを抑えていて、店内を見た感じではこちらもザラを意識している印象でしたね、うん、平均価格帯は3990円から5990円とザラよりもね、ずっと手頃です。
新興の2つのブランドがですね、ライバルひしめくファストファッション市場の新しい風になるのか、こちら目が離せませんね。さあ、今発売中の日経トレンディ本誌6月号には今回ご紹介した内容を、まあ、より詳しく解説してるんですが、すごく僕は面白いなと思ったのが、うん、ブランドごとのデザイン性、うん、モード感と価格で作ったチャート分布図、
はい、
これ結構役に立つかと思います。
そうですね。
ね、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
パワーピックアップ、今回はファストファッション春の陣と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部のチェックマンさんがですね、先週から3回シリーズにわたってお届けしている高額商品のシリーズ、
はいはい、アベノミクスに乗ってバブルへゴー。
あ、そうでした、そうでした、
はい、
忘れてました。
チェックマンがピックアップ注目の高額商品。
長いな、
タイトル名が長い
さあということでですね、前回は時計だったわけですが、今回の高額商品は何でしょう。
はい、今回は旅行の分野から注目の
旅行ですか。
はい、サービスなどピックアップしていきたいと思うんですが、実はですね、昨今の円安傾向になる前、強烈な円高だったわけですね。
そうですね、
はい、1ドル70何円かと、80円超えてしまうとちょっとぐらいの感じだったのが、今や1ドル100円前後ということですので、海外旅行というマインドには正直なかなかなりづらい状況なのかなと。はい、LCC の就航などといったトピックもございますが、差し当たり直近1年2年ぐらいでは国内旅行に皆さん目が向くんではないかということでですね、
なるほど、
ちょっと個人的に注目したいのが高級ホテルですね。
高級ホテル、
はい、
まあ一時期東京の都心部ではもう本当に世界に名だたる、ね、ブランドのホテルがどんどんどんどんできていったわけですが、
はい、あれは05年から07年ぐらいの出来事だったと思うんですが、はい、その時に匹敵するぐらいの数がですね、はい、実は2013年から2014年にかけて開業する予定なんですね。はい、実は東京だけでなく大阪京都でもいくつも予定がございまして、はい、ちょっと順番に行ってしまうとですね、まず13年の12月に東京マリオットホテルというのがですね、品川の、はい、御殿山に、はい、すでにあるホテルを改装して東京マリオットホテルと銘打って新たに開業する予定です、はい、そして年が変わって2014年の2月7日、今度は京都に、リッツカールトン京都という、こちらもかなり気合いの入ったホテルになってまして、はい、そして2014年夏にはですね、ハイアットグループの、これ新しいブランド、アンダーズというブランドなんですけども、はい、これが虎ノ門にオープンいたしまして、はい、あとあれですね、春、2014年の春に、大阪で建設中のアベノハルカスに、はいはい、大阪マリオット都ホテル、はい、さらに2014年内には東京の大手町アマンリゾーツというですね、世界に冠たるリゾートグループのホテルがオープンすると。
なるほど、
アマンか。
はい、で中でも私が注目したいのが、リッツカールトンの京都ですね、はい、2月にオープンする予定のホテルでございますが、うん、日本建築を、館内のイタリアンレストランの中に移築するといったですね、ちょっと工夫がされてまして、
館内に建物を建てた。
そうなんです。もともと敷地内がですね、藤田観光グループの土地だったんですが、
あのワシントンホテルグループを率いてる、
はい、うん、もともと藤田男爵の土地だったところに恵比寿川邸という日本邸宅が建ってたんですが、その建築を館内に移設いたしまして、伝統を示しながらもリッツカールトンというブランドで新しいホテルを営業していくという試みをされるようです。
なるほどですね。ただそのちょっと気になるのが、その2005年からのその高級ホテル開業ラッシュも含めて、まあ、その大都市部には超高級ホテルがすごくたくさんあるわけじゃないですか。
はい、
その過当競争みたいになったりしないんですかね。
はい、ですね、ホテルの業界は、非常に新陳代謝の激しいというかですね、競争の激しい業界でございまして、10年に一度はフルリニューアルをしないとやっていけないと言われるほどでございます、従いまして、既存のホテルは価格を下げ、そこに新しいホテルが、まあ、頂点のプライスで入っていくという流れは、ここ何年も続いてますので、また再びそういう流れが起きるんではないかと。
あ、なるほどです、
はい、
定期的にその新しいさらに高級なブランドっていうのがデビューしていくっていうような感じになるわけですね、
はい、
まあ、そうするとこの番組の前半でご紹介した品川プリンスホテル N タワーみたいな、そのビジネスにこう寄っていって、こう比較的リーズナブルなものと超高級ブランドというふうな形で、またさらにこう住み分けが進んでいくような感じになるんですかね。
そうですね、ホテルっていうとね、まあ、うちの得意分野でもありますからね、はい、まさしく目の前に座っているチェックマンがチェックするというようなところでいうと期待が持てますね。
ですね。
ここでついに明らかになった私の名前の由来、
はい、
もう前に
ホテルチェックあれ
前に明らかになってると思うんだけど、あれまあいいや、はい、どうぞ、
以上です。
チェックマンズチェックでした。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。確かにこのファストファッションあるいは SPA といったものが普及したことで、うん、その低価格でも品質がいいものっていうのにみんな慣れっこになっちゃって、うん、まあ、最近ではさらにデザイン性も優れているものっていうふうにこう進化していってるわけじゃないですか、うん、はいはい、そのファッションの業界も大変ですよね、
まあ、それをね一度知ってしまったねユーザーというのはやっぱりこの楽しいわけですね。いろんなデザインとかをね、うん、見て手頃な価格っていうことがこう選べる楽しさみたいなものがあって、そういう意味で言うとこれからどんな時代になってもこのトレンドというのが大きく縮小することはなかなかないかもしれないですね。
ないでしょうね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
野井隆でした。Trendy.